皆さんこんにちは。さあ始まりました数人ラジオ第9回目の放送となります。今回もコロナの影響でズームでの収録となっています。この番組は龍谷大学政策学部松浦ゼミの学生が数人発信実行委員会の協力のもと、数人のいいところをもっとたくさんの人に知ってほしいという趣旨で、毎回数人に縁のあるゲストの方とお送りする番組です。僕は担当の乾です。よろしくお願いします。
同じく担当の坂口です。よろしくお願いします。
今回のゲストは数人発信実行委員会代表の藤尾正代さんです。よろしくお願いします。
はい、今日は皆さんのお話をお聞きするんですね。よろしくお願いします。
今回もご出演ありがとうございます。加えて松浦ゼミ4回生の佐伯さんと榎本さんにも今回ゲストとして登場していただきます。
こんにちは、4回生の佐伯です。
同じく4回生の榎本です。僕らは数人発信に関わってもう3年くらいになります。
はい、今回はそこら辺もお聞きしたいと思っています。さて今回の内容に入っていきます。前回に引き続き数人発信実行委員会が発行している数人地域の情報発信マガジン、数人、人、町、歴史についてです。名称が長いためここからは数人マガジンと呼ばせていただきます。前回は藤尾さんに数人マガジンができた経緯やどのようにして作られているのかなどのお話をお聞きしました。今回は数人マガジンの制作に実際に携わった私たち松浦ゼミの先輩である佐伯さんと榎本さんにいろいろとお話を聞きたいと思います。今回はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初にお聞きしたいのですが、数人マガジンの制作にどのような経緯で携わることになったんですか？
もともと藤尾さんの講演を聞かせていただいて、数人発信実行委員会に参加するようになったんですね。マガジンの前にも活動はいろいろあって、その中に数人テレビっていうのがあったんです。これは地域の人たちに情報が伝わりやすいようにテレビ映像で地域のイベントなどを宣伝しているんですけれども、僕たちもその数人テレビを1本作ることになったんです。僕たちは数人テレビで数人小学校の解体前のイベントを取り上げようと考え、校舎のかけらという題名で1本作りました。
へえ、なるほど。マガジンの前にはそんなことがあったんですね。
そしてその次にマガジンに関わるんですが、その校舎のかけらをマガジンに書いてくれないかと藤尾さんから提案があって、僕たち佐伯、榎本、李、石黒の4人でページを書かせていただいたんです。
へえ、マガジンに関わるので参考にしたこととかありますか？
今まで表現の人たちが書いてきた数人マガジンの9号を参考にしました。そこに数人テレビを作る時のことが載っていて、こんなことが書いてありました。数人の地域の中でのいろいろな情報が地域住民に届いていないという課題があります。なんとか解決できないだろうかと、地域の中だけで見られる映像発信の数人テレビを制作しましたと書いてあって、これがとても参考になりました。数人テレビは地域の中だけなんですけれども、マガジンは地域の外にも発信しているので、こうした課題とかも含めて地域の外にも数人のことを伝えることができるマガジンは重要だなと考えたんです。それが記念すべき数人マガジン10号の数人 SDGs 未来図デザインプロジェクトとして載せていただいて、みんなも本当にやりがいがありました。また11号にも佐伯と僕がマガジンに関わらせていただいています。
ちなみに11号の数人マガジンはどのように関わられたんですか？
京都の SDGs を達成するための取り組みで、京都都かまどきプロジェクトというのがありまして、佐伯と京都女子大学の学生と芸大生の4人で数人の比較業をどのように持続可能にするのかということについて書かせていただきました。
続いての質問です。数人マガジンの制作に関わって周りから何か反応とかあったんですか？
そうですね、やっぱりその学生が地域に来て活動しているというところで嬉しいという反応をいただきました。また私たち自身も数人で活動した証が こうしてマガジンとして残り続けることがとても嬉しいなって思いました。
自分たちが活動したことが何かものとして残るっていうのはとても嬉しいですよね。さて、今回の音楽に行きますが、今回は数人マガジンに携わった学生がメインなので、数人発信の活動に倣って、僕たちの大学に誇りを持って大学の発信をしたいと思い、龍谷大学の学科を選びました。この学科は作曲が赤とんぼの歌とか有名な曲を作られた山田耕作先生なんです。それでは聴いてください。龍谷大学学科。龍谷大学の学科を聞いていただきましたが、皆さんどうでしたか？
やっぱり大学の歌はいいですね。私も龍谷大学の一学生としての誇りを持って歌い続けていきたいです。
僕たちの大学の歌を作っていたのが、あの音楽の授業でできた山田耕作先生やって初めて知って、今すごくちょっと衝撃を受けてます。
佐伯さんどうですか？
そうですね、僕は学科をちゃんと聞いたのが大学の入学式以来やったと思うので、とても懐かしい気持ちになりました。あと歌としても流れるようなメロディーでいい歌やなと思ったんで、普通にカラオケで歌いたいくらいです。
学長泣くかも。
次は私から先輩方に質問したいんですが、先輩の皆さんは数人マガジンの制作でいろんなことを感じたと思います。その中でも難しかったことは何ですか？
イベントをどのように紹介するのかで、なかなかメンバー内で意見がまとまらなかったり、写真がどんなものか適切かを考えるのがすごく大変でした。僕はサークルでフリーペーパーを制作していた経験があったのですが、他のメンバーは初めてやったのですごく苦戦していたと思います。完成してマガジンが並んでるところを見たときは、自分たちが作ったものなのですごく興奮しました。
そうですね、僕は数人に少しでも貢献できた気持ちになったと同時に、伝えることの難しさも感じました。数人テレビと数人マガジンに携わって、それが形となって手元に届いたことに誇らしい気持ちにもなりました。でも最初僕たちがオリジナルで考えた文章は 言葉足らずだったり表現の問題から人権学習の坂田先生に修正してもらいました。そうしてもらったことで僕たちが言いたかったことはそのままにより伝わりやすい表現になったと思います。文章作りに苦労しましたがマガジンという形で数人に貢献できた嬉しさも感じましたし伝え方についてもすごく勉強になりました。
ありがとうございます。数人マガジンを制作する上で様々な苦労を重ね出来上がったんですね。続いては最後の質問です。この数人ラジオでもそうですが人に何かを伝える上でどのようなことに注意しましたか？
そうですね、大きく2つのことに注意しました。1つ目はできる限り正しい情報をお伝えすることです。誤った情報は差別や偏見を生み出して人を傷つけてしまうからです。もう1つは情報を伝える先の方々のことを常に意識することです。例えば字を読むのが苦手な方や耳が聞こえにくい方などもおられるので自分たちにとっての当たり前と他の人の当たり前は違うということを意識して行動することを数人での一連の活動を通して学びました。だからこそマガジン、映像、ラジオなど多様な表現で地域の誰一人取り残さないような発信活動をこれからも行っていきたいです。
私は佐伯先輩がおっしゃった地域の誰一人取り残さないような発信活動が重要だと感じました。そんな先輩方の思いを受け継ぎ私たちも発信活動をしていきたいです。榎本さん、佐伯さん、今日は数字マガジンのお話を聞かせていただいてありがとうございました。今私たちは先輩たちが作ってくださった数字ラジオを受け継いでいるのですが先輩から私たちに伝えておきたいこととか何かあれば教えていただきたいです。
はい、そうですね、今はコロナ禍でなかなか動きづらいと思いますけど動き出せるようになったらできるだけ地域の人に関わるような活動をしてほしいなって思います。共に動けるっていうことが自分の将来のためにもなりますし地域のためにもなると思うのでぜひ頑張って一緒に活動してきてほしいなと考えています。今日はありがとうございました。
そうですね、僕からはやはり僕たちのような若い世代の活動は必ず地域の力になると思うので後輩のみんなも僕たちがやってきたことにとらわれずにみんなで意見を出し合って地域のためになる活動を続けてほしいと思います。
先輩の皆さんありがとうございます。私たちもこれからも頑張っていきます。藤尾さんも前回に引き続き本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。皆さんのお話がね聞けてすごく楽しかったです。これからの活動もね期待していますよ。ありがとうございます。
もう終わりの時間となりました。楽しい時間はあっという間ですね。今日の放送はこれにて終了します。次回の放送日は10月28日第4木曜日午前11時から11時15分での放送です。皆さんぜひ聞いてください。
聞いてください。
聞いてください。